牧師をですね、初めて、2年ちょっとぐらいですね、なります。そして、クリスチャンになってから10年ぐらいですね、もう経つわけですね、あっという間に。あっという間に経ちます。で、まあ今はですね、まあクリスチャンになって長いということと、牧師になって、まあこういう仕事をしてるので、いろんな方々とですね、会う機会があるわけです。はい。特にですね、まあまあ珍しいかもしれないんですけども、他の教会のクリスチャンと会うことがあるわけですね。キリスト教といってもいろんな宗派、教派がありますので、まあ他の教会の方もいると。で、まあこういう仕事をしているので会う時もあるわけですね。で、まあ大体仲良くなるわけです。まあ結構同じイエス様のことを信じてたりするので仲良くなると。で、まあ仲良くなっていく中でですね、まあいろんなことを意見を交わしたりしてですね、やるんですけども、実際に言われたことで衝撃的なことがありました。もう忘れられないですね、こと言われたんですね。どんなことかというとですね、こんなことですね。そういえば、先生の教会は、セブンスターさんでしたよね。ね。違いますよと。セブンスターじゃないですよ。それタバコの種類ですよと。ね。セブンスデーですよって話。別の方に会ったときはですね、先生の教会は、アドベンチャー教会ですよね。違いますよと。これ冒険しない教会ですよってね。そういう話をするんですけど、本当にこれ二つのことはですね、実際私言われた、ことなんですね。まあ衝撃的で、未だに覚えてるんですけども、まあ自分の教会の名前をですね、間違えて覚えてる。というか、僕たちの教会の名前はですね、あんまり聞き馴染みのない言葉であるわけですね。間違いやすい。ということで、今日は、どうぞ紹介したいと思います。私たちの教会の名前ですね、セブンスデーアドベンチスト教会と。いう名前がついてます。まあ、カタカナだと微妙なんですけど、英語で書くとすごいかっこいいですね。セブンスデーアドベンチスト教会。まあ、アメリカで組織された教会ということで、まあ、英語のですね、名前がついてます。で、この名前をつけた人は一生懸命考えてですね、いろんなことを考えて、この教会、何を大切にしようか。あ、これを一番大切にしようということで名前にしたんです。まあそれが名前になってるんですけども、どういう意味かということをちょっと直訳で、このセブンスデーアドベンチストを直訳で考えるとこういう意味になります。セブンスデーが大なのか、アドベンチストが待ち望む人々というですね、直訳になるわけです。もうちょっと深く見てみるとこういう意味があります。大なのか安息日、そして再臨を待ち望む人々。私たちの教会は大なのか安息日を守り、そしてイエス様が来られる、再び来られる再臨を待ち望んでいる教会だよということがですね、名前に詰まってるんです。もう皆さんわかりましたね。セブンスターとか変なことはですね、言わないにしましょうね。はい。まあ、そういう教会であるということ。で、今日のお話のテーマは、安息日ですね。安息日。セブンスデー、サバスであるわけです。まあ、何回もですね、この話してますけど、中学校に入って、初めて、聖書を手にした。ね。初めてキリスト教に触れた。初めて礼拝に出た。その時に、中学校に入って、シンプルに思ったことがあるんです。思ったこと。こういうことを思いました。あれ？なんで、この学校土曜日に礼拝してるんだろうって思ったんですね。シンプルに。キリスト教のことあんまり知らないけど、なんとなくイメージで、ミサとか、日曜日に礼拝してるイメージがあると。なんで、この学校土曜日に礼拝して、ちなみに中学校は日曜日授業があったので、日曜日は授業、普通に授業して。なんで土曜日だけ礼拝行くんだろうかなって思ってたんですね。しばらくして聖書の授業で習いました。こんな風に習った。神様は人間に戒め与えました。10回というものをくださいましたよと昨日やりました。そして10回の第4条ですね。こんな風に書いてますよと。読みたいと思います。全部読みます。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこに、天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。と、長いですね。非常に長い戒めが10回の第4条に書いてある。神様が石の板に自分の指でこの言葉を全部書かれた。長いですね、とっても。はい。ね、この言葉、この聖書の言葉、10回の第4条を見て、なるほどと。なるほど。 安息日を心に留めて聖別する、休む。これは神様が、ね、7日目に休まれたからなんだってことをですね、この時初めて知ったんです。聖書に土曜日、7日目って書いてあるから、僕たち7日目に礼拝してるんだってことに気がついたんです。でもですね、なるほどと思ったと同時に、いろんな疑問が湧いてきました。ね、湧いてきました。はい。あれ？いろんな疑問があるぞと。なんで土曜日なの？第7日としか書いてないけど。なんで土曜日なの？って疑問。そして、安息日何をすればいいの？他の教会なんで日曜日に礼拝してるんだろう？ですね。いろんな疑問が湧いてきたわけです。本当はですね、安息日に関して話したいことはですね、ものすごいたくさんあるんですけれども、今日はこの3つ、ね、絞ってお話したいと思います。どっかでですね、話す機会、一緒に勉強する機会があればいいなと思っております。まず、安息日の始まりの出来事を見ていきます。始まり。こんな風に聖書に書いてあります。創世記2章の1節から3節。天地万物は完成された。第7の日に神はご自分の仕事を完成され、第7の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第7の日を神は祝福し聖別された。と書いてあるわけです。はい。今回第3回目のところで学びました。神様が、こうやって世界を作ったんだよと、言葉によって一個一個順番通り出していって6日かけて世界を作ったんだよって話をしました。1日目は光、2日目は海と空、3日目は大地と植物、4日目は太陽と月星、5日目は鳥と魚、6日目が動物と人間を作った。とってもいろんな意味がある、きちんと計画をして作ったんだよってことを学びました。そうですね。覚えてますね。はい。そして神様6日かけて全部作った後に、7日目は休んだって書いてるんです。安息した。先ほど見た箇所ですね。安息した。これは神様がもう疲れたから、よし、休もうって休んだんじゃなくて、人間のために特別に休まれたということであるんですけども、このことはですね、この話の後半のところでしたいと思います。ちょっとですね、ちょこっと話を変えて、聖書の中で、一日の数え方の、考え方があるんですね。こんな風に書いてあります。三つ聖書の言葉を並べましたが、夕があり、朝があった。ね。夕があり、朝があった。第一日の日である。第二の日である。夕であり、朝があった。第三の日である。というようなことを書いてあるわけです。私たちはですね、一日のことを数えていくときに、24時間。そして、夜中の12時を過ぎたら、あ、日付変わったな、ですね、するわけです。夜中の12時過ぎたら、次の日になったな、数えるんです。でも聖書の数え方はちょっと違う。ものすごい古い時代は時計というものがありませんでした。そうですね。ですから太陽の動きを見て一日を考えたわけです。数えたわけです。そして聖書の言葉に倣って日が沈んだら新しい一日、夕がありそして朝があった。日が沈んだら新しい一日が始まったねというふうに数えていたんですね。ちなみに今でもですよ、イスラエルの地方、聖書のことを大切にしている国に行くと、夕方のニュースになった時に、こんばんは、新しい一日ですね、というような挨拶をするらしいです。行ったことなんでわかんないですけど、噂を聞きました。そうな、そうですね。はい。まあ、こういう数え方をしますよと。ここで、ちょっと宣伝をします。はい、宣伝。ね。私たちの教会の下には、とっても素晴らしい、保育園があります。ね。石川さん保育園という、とっても素晴らしい教会があります。このホームページ、ちょっと載せてるんですけども、このホームページの中の入園にあたってという欄があるんですけども、こんなことが書いてあるんですね、この、ホームページに。はい。休日についてこんな風に書いてあります。休日、いつ休みか。国民の祝祭日、土曜日、かっこ教会礼拝日、安息日。ね。日曜日はお休みです。ただし、土曜日は園2階の教会で、安息日学校礼拝、子供クラスが開かれていますので、ぜひご出席くださいますようお勧めいたしますと。丁寧にこんなこと書いてある。私たちの保育園も土曜日にはきちんと休んでいる。ね。もう一個、こういう欄があります。金曜日のお迎えについてのお願い。園を経営しているセブンスデーアドベンチスト教会は、安息日を覚えてこれを生徒せよという聖書の10回の第4条の戒めに従って、金曜日の日没より土曜日の日没までを安息日として守らせていただいています。そこでお願いがございますが、金曜日のお迎えは5時までにしていただきたいと思います。1年を通じて先生たちが 安息日を迎える準備のために、ただし、お仕事の関係やその他の都合により、お迎えにおいでになられない方は、もちろん気兼ねなくそのままお預けになって結構です。これはあくまでも、お迎えにおいでになれる状況にある方々へのお願いなのです。よろしくお願いしますとですね。こんな丁寧に説明されてる。素晴らしいですね。ちょっと小さすぎて読むの大変でしたけれども、ね。私たちの保育園、まあ、教会もそうですけども、この聖書の言葉から、安息日という24時間の時間を大切にしている。ね。金曜日の日没、日が沈んでから、次の土曜日の日没まで、とっても大切にしている。だから、できる方は、金曜日の夕方、ね、早めにお迎えいただけたらありがたいですよというふうなアナウンスがあるんですね。ね。聖書にのっとっているということです。まあ、先生たちが安息日を迎える準備って書いてますけども、保育園に携わるすべての人、子供たちから、お父さんお母さん保護者の皆さんまで、みんなが安息日を迎えて、ゆっくり過ごすことができるようにということでですね、おそらくこんな風に、わざわざホームページに記してあるんだと思います。話を戻します。いいですか？話を戻します。はい。松下くんは納得したわけです。なるほど。神様が世界を作った時に、第7日目に休まれたことが由来なんだと。ね。それが由来で安息日ってありますよということ。松下くん疑問に思います。第7日って聖書に書いてるけど、これは土曜日なんですか？ね。第7日としか書いてない。土曜日という言葉一回も使われてないんです。ね。土曜日なんですか？思う。ちょっと考えましょう。はい。1年は365日です。そうですね。何を基準に1年ってなってるんですか？何を基準に？そうですね。みんなぐるぐるぐるぐるしてくださっております。はい。地球の周りを、太陽の周りを、太陽の周りを地球が一周したら1年ですね。次。一月はだいたい30日です。何を基準にしてるんですか？はい、ぐるぐるぐるぐるしてますね。地球の周りを月が一周したら一月、一ヶ月。次。一日は24時間。ね、何を基準に24時間なのか。そうですね。地球が一回転、くるっと回ったら24時間1日としてるわけです。はい。ね。私たちが作ってるカレンダー、ね。私たちのこの時間っていうのは天の動き、天文学的なことを参考にして作られている。本当に規則的で、秩序正しいものであるわけです。もう一つ質問。もう一つ質問ね。一週間7日です。これは何が由来でしょうか？はい。何が由来でしょうか？実はですね、天文学的な根拠って一切ないんですね。辞書にはこんな風に書いてます。世界大百科辞典、平凡社という平凡な社がですね、作ってる辞典があるんですけども、こんな風に書かれてます。週、7日の周期。旧約聖書の創世記第1章によれば、神は7日間で世界を創造したと考え、第7日目に休んだとされる。ユダヤ教では第7日目をシャー、サバスと呼んで休んだ。これは現在の土曜日である。と書いてあるんです。辞書が調べていくことによると、第7日目って土曜日ですよ。と。これは今のですね、もう世界中の、いろんな考古学者たちの当たり前の見解になっているということですね。はい。一週間が7日の根拠は聖書から。7日目は土曜日ですよ、ということ。まあ、案外ですね、聖書の規則、ルールっていうのが私たちの生活にですね、取り入れられていることがあるなと思うわけです。はい。まあ、これはさすがに納得ですね。納得。OK。OK ですね。はい。では、松下くんのもう一つの質問。もう一つの質問。なんで多くの教会は日曜日に礼拝してるんですか？ね。思ったんです。純粋に。みんな日曜日だと僕思ってた。なんで土曜日に礼拝してるんだと逆に思ったんですけども、今、土曜日であることは納得。じゃあなんで多くの教会は日曜日にしてるんだろうかなってことをですね、安息日の歴史から見ていきたいと思います。安息日が作られたのは、この世界が作られた時、7日目に休まれた時ですね。その後に神様このこととっても大切だからって10巻に書いてモーセに渡しました。それからずっとね、聖書を見ていくと、イエス様も安息日守った。休んだ。イエス様の弟子たちも、使徒行伝、使徒たちの時代もですね、ずっとみんな休んだって書いてあります。ちゃんと書いてあるわけですね。もう少し安息日の歴史を辿っていくと、なんと、はっきりわかることがあります。なんと、AD364年から、日曜日の礼拝、日曜日の安息日が始まっているんです。この時ですね、何があったのかというのをキリスト教の歴史から見ていきたいと思います。はい、キリスト教の歴史の時間ですよ。はい、目覚ましてね、歴史の時間ですよ。 まず、イエス様が十字架にかかった。それはわかります。その後、天帰ってった。わかりますね。で、弟子たちがイエス様のことをたくさん伝えて、イエス様を信じるクリスチャンがものすごい増えた時代がありました。AD100 年頃。ものすごいめちゃくちゃ増えたんです。で、この頃ですね、あまりにも増えすぎたせいで、はい、クリスチャンたちは迫害されました。ものすごいいじめられた。目つけられて、国にですね、なんか出しゃばってる、たくさんの集団がいるな、怪しいなってことで捕まったわけです。牢屋に入れられたりですね、して、処刑もされたりしました。これローマのコロッセオなんかとっても有名なんですけども、見せしめとしてクリスチャンをライオンに食べさせるっていうイベントもやってたんですね。もう恐ろしい時代ですね、とっても。まあ、それでも、こんなに迫害してるのに、あまりにもクリスチャンは増えていく。増えていくから、どうしたかというと、はい。313年。ローマの皇帝、コンスタンティヌス帝がミラノの勅令というですね、命令を出したわけです。これ何の命令かというと、有名ですね、教科書にも載ってます。何の命令かというと、ローマ帝国の、国の宗教としてキリスト教を認めたんです。キリスト教は国公認の宗教になったんです。あまりにもクリスチャンが増えるから、これだったら仲間にした方がいいな。一緒に手を組んだ方がいいなって国は思ったんです。で、コンスタンティヌス帝は、こういう命令を出して仲良くしようよ。今まで迫害してたけどごめんね、手を組もうよと言ったんですね。これを聞いたクリスチャンたちは喜んだんです。すごい喜んだ。なんでかっていうと、ものすごいお金をくれるから。国がたくさんのお金を教会にくれるんです。で、教会を守ってくれるんです。そして国はですね、喜んだクリスチャンたちを見てですね、もっとクリスチャン増やしていこうということで、大きな特権をあげるよと。いろんなことをですね、クリスチャンたちをバックアップするんですね。お金を使って。ね、クリスチャンになったら、兵役そんなのいいよ、免除するよ。税金そんなもん免除するよ。もうクリスチャンになったらいろんな特権あげるよって言ってくれるんです。はい。まあ、今の日本で言うとですよ。今の日本で言うと、クリスチャンになった、教会に来るようになったら、給付金10万円あげますよって国が言ってるようなもんです。みんな来ますね。みんな来ますね。結果、ね、この勅令、ミラノの勅令が出されてどうなったかというと、みんな喜んだ。そして、教会に大きな変化が起きたんです。大きな変化が起きた。まずは、国がお金をたくさんくれるもんだから、国の言いなりになったんです。国が言ってること、わかりました。そのままやります。あなたたちたくさんお金くれるからそのままやります。というようになった。もう一つ、このクリスチャンになった特権を受けたいがために、クリスチャンになる人がものすごい増えた。ね、いいことなんですけども、同時に、見せかけだけの信徒も増えたわけですね。あんまり考えてない。教会のこと知らない。聖書のことも読まない。でも、クリスチャンになったらお金もらえるから。なる人がたくさん増えた。はい。そして、お金欲しさゆえにですね、教会のリーダーたち、牧師たちが不正ばっかりするようになったんです。ね。国の権力、力を使って悪いことばっかりするようになったんですね。そして、国の都合のいいように、ね、お金がたくさん手に入るようにと、聖書の教えをですよ、聖書の教えをたくさん変えて、それを述べ伝えていったんです。変えた教えを述べ伝えていった。その中の教えの一つが、はい。ね。これですよ。364年に、ラオデキアという町で行われた会議において、安息日を日曜日に変えたって決定をしたんです。国がですよ。ローマの国が。ちょっと都合悪いんだよね。土曜日に礼拝だと都合悪い。だから日曜日に移してくれないと言われたのを聞いて、わかりました。お金くれますね。わかりました。会議して、すぐ日曜日に移すとお金くれるか。というふうに変えたんです。ね。はい。当時の、教会のですね、記録のやり取りにこんなやり取りがあります。当時の教会のリーダーに聞いた言葉。どの日が安息日ですか？いや、安息日は土曜日ですよ。それでは、どうして私たちは土曜日の代わりに日曜日を守るんですか？答え。我が天使教会がラオデキア会議で、その神聖を土曜日から日曜日に変更した事実によって、土曜日の代わりに日曜日を守っているのであります。こんなに答えてる。ね。何に答えてる。はい。第7日の安息日はもうずっとあるんです。変わらない。神様が変わらない石の板に自分の指で書かれた言葉がずっと残ってる。変わらない。でも、ある時に教会が変えた。教会が自分たちの都合で変えたんです。バッチリですね。わかりましたね。よくわかりましたね。はい。まとめるとこうです。聖書に従うんだったら安息日は土曜日だよね。でも、教会の歴史に従うんだったら、安息日は日曜日だよね、ということになります。ね。この、教会の歴史の箇所、 もっと勉強するととっても面白いんですね。ぜひどっかで、大いに話していきたいなと思いますけども、まあ、ここまで、今日はここまで。はい。最後の松下くんの質問です。最後の松下くんの質問。安息日って何するんですか？何するんですか？ですね。ちょっと考えたいと思います。話がガラッと変わります。いいですか？ガラッと変わります。男の子と女の子がお付き合いをしています。遠距離恋愛。どっかの誰かさんみたいな遠距離恋愛ね。久しぶりにデートの約束をしています。久しぶりに会えるからデートの約束。ワクワクワクワクするわけですね。もし、そのデートの日に男の子の友達から遊ぼうって言われたらどうしますか？断りますね。もちろん断ります。断って約束した大切なデートの日を守るわけです。次の話。ね。楽しいデートの最中、相手が携帯ばっかり触ってる。ずーっと携帯触って、全然話に答えてくれない。どう思いますか？嫌ですね。嫌ですよね。そうです。はい。次の話。どんどん行きます。相手とですね、お付き合いしてる相手と結婚の約束をした。婚約した。ね。結婚することが決まってる。だから、毎週デートするのやめないと言われた。どう思いますか？毎週いつもデートしてたけども、結婚の約束したから、もういいでしょ？ゴールするんだから。デートやめない？言われた。どうしますか？それでもしたいんですよね。それでもしたいですよね。まあいいです。それはいいですよ。どうでもいいんですけども。はい。安息日というのは、神様とのデートの日。神様と特別に過ごす交わる日であるよということです。安息日の聖書の言葉、先ほど読んだ言葉の一番下にこんな風に書いてあります。第七の日を神は祝福し、聖別されたと書いてあるわけですね。神様は安息日にたくさんの幸せ、喜び、平和、愛を置いたんです。そして特別に分けた。聖別ってのは特別に分けるってことです。デートのために神様が特別に取ってたよ、取ってるよと言ってくださってる日なんですね。もう一つの言葉。もう一つの言葉。先ほどの同じ聖書の言葉の一番上にこんな言葉が書いてあります。天地万物は完成された。第七の日に神はご自分の仕事を完成された。書いてるわけです。ね、完成って書いてるんですけども、ちょっと待ってくださいよと。天地創造の物語を見ていくときに、神様は6日間で世界を作ったって書いてますよね。7日目は休んだだけなのに完成なんですかと思うんです。思うんです。ちょっと考えてみたいこと。はい。人間が作られたのは何日目か。人間が作られたのは6日目。6日目ですね。では、人間が完成したのは何日目かということなんです。何日目でしょうかね。何日目か。わかりません。ちょっと考えていきたいと思います。6日目に神様はアダムとエバを作りました。綺麗なエデンの園に置いた。アダムとエバはですね、目を覚まして、え？何ここ？何にもわからない。頭真っ白の状態です。ここはどこ？私は誰？あなた、誰ですか？っていう状態。そこで神様からいろんなことをアダムとエバは学んでいったんですね。はい。私たちも生まれた時は何にもわかんないわけです。何にも知らない。親からいろんなことを学んでいきます。親はですね、たくさんの時間と、たくさんのお金と愛をくださって、いろんなことを教えてくださる。最初はわかんないけど、少しずつわかってくるんです。この目の前にいる方が私を産んで育ててくれてとっても愛してくれてるんだってことに気がついてくるんです。気がついていく。ちょっとずつ気がついていく。そして、親からのですね、愛をたくさん受け取って学んで成長していく子供は、ある時、急にですよ、ある時こう言うんですね。こんな風に言う。はい。お母さん、ありがとうと。ね。お母さん、私もあなたを愛してるよと言うんですね。初めて自分から親に対して愛を示すんです。これが人間の完成ですよと聖書は言うんですね。初めてここで子供は人間らしさを身につけるわけです。愛の呼びかけに気づいて自分から答える。これが人間の本当の姿ですよということ。アダムさんとエバさんも同じですね。神様とのやりとりの中で神様の大きな愛を知ってきて、ああ神様、私を作ってくださってありがとうございます。あなたもあなたのこと愛してますと自分からそう言ったことと思います。このエデンの園で神様が作った7日目の安息日、この日は毎週毎週ですね、神様とそのアダムとエバのですね、そういった愛のやりとりが行われていたことと思うわけですね。アダムとエバは人間として完成して、そして 成長していったと思います。はい。毎週の安息日は神様とデートをして人間らしさを取り戻す日であるということ。私たち一週間ですね、いろんなことがあるわけですね。疲れたり、悲しいことがあったり、傷つけたり、傷つけられたり、いろんなことがある。で、安息日に関しては、いつもやっていることをちょっとやめて、ちょっと脇に置いて、もう一度自分を作ってくださった方、愛してくださる方、神様と交わって、愛を思い出すとき、それが安息日にすることですよ、というふうにですね、私は思うわけです。はい。アルバイトをしてたときですね、アルバイトをしてたとき、何回もミスをしたことがあります。まあ、ミスをします。人間ですから。例えば、お皿を割ってしまったとき、どうなるか。ものすごい怒られます。ね。お皿割った。ね。怒られる。なんか注文のミスとかしてもものすごい怒られるわけです。いやいや、なんでやったのね。なんでミスしたって怒られるわけです。でも、もしですよ、もし、教会で、土曜日に、安息日に、ね、お皿を割ってしまったらどうなるか。誰も責めません。誰も怒りません。大丈夫ですか？怪我してないですか？私変わりますよ。手当てして。ね。大丈夫。みんな優しくしてください。なんでか、みんな教会では優しくしてください。はい。いいですか？人間らしさを取り戻すというのは、神様に作ってもらったときに、私たちの心にいただいた愛を思い返す。愛を取り戻す日であるということですね。だから人を責めたりしません。ね、どんな悪いこと、ミスがあったとしても、安息日の時に教会に集まってるみんなは、お互いに、大丈夫でした？元気でした？ね、支え合って、愛し合って生きていくんですね。とっても安息日って大切な日であるわけです。この日を忘れてしまうと、愛がわからなくなってしまうわけです。ですから神様は、忘れないように、大切な日だよということで、10回にわざわざ書いたんですね。はい。安息日のカレンダー、神様のカレンダーがあります。神様の、書斎にはカレンダーがあります。多分。その毎週の土曜日の欄にはですね、マークがした。丸がついた。どんなマークかというと、あなたと特別に過ごす日ですよってマークがしてある。特別な日ですよ。書いてある。神様はずっと取ってくださっている。私たちはですね、いつも忙しい中に生きてるわけです。忙しい日々を送ってる。でも、忙しいけども、安息日はちょっと手を止めて、神様と交わっていく。家族と仲間と愛の交わりをしていくということです。今週もですね、教会がありますね。土曜日にありますね。そこでもまた神様と家族と仲間と交わっていく時となります。ぜひですね、皆さんも教会に来て一緒に神様のことを思って良い安息日を過ごしたいなと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。